対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型爆笑トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて爆笑を取っていく番組です。はい、どうも。
ハードル上げんなよ。
もう、あ、いけたでしょ。
最近悩んでんだよ。
悩んじゃった？
違う違う、そんなにさ、面白いことも話せないし、
いやいや、ね、
ラジオなんか、ポッドキャストなんかやってるんだけど、そんな聞いてる人が腹抱えて笑うことないんだから。
いやいや、十分あるでしょ。
それをさ、はい、最初にね、はい、そんなハードル上げたらさ。
いやいやいや、それは、やっぱりね、僕、最近こう、番組をね、聞き直したんです。
うん。
なんでかっていうと、ちょっとね、Google Podcast ってあるじゃないですか。
ほう。
Google さんでも、ポッドキャストを聞けるサービスってあるんですよね。
いや、知ってますけど。
で、それを、なんとか自分たちの番組を、アップロードできないかなと思って。
うん、なるほど。
試行錯誤した結果ですね。
はい。
アンカーという、まあ、アプリなのかな、なんかそういうサイトから上げると、
うんうん、
どうやら上がるらしいと。
ああ、そうなん
いうことが分かってですね。
まあ、上げてくれたの
上げつつあるんです。でも、まだ途中なんですけど。
あ、そうか
い。で、13話目ぐらいまで上げてるんですけど。
すごい。
ま
あ、
放送の時はもうちょっと上がってると思いますけど。うん、でも、で、50まで追いつかなきゃいけないなと思って。うん、で、まあ、上がったら、上がったで、ちょっと、嬉しくなって、最初の初期のやつを聞いてたんですよ。
うん、
元気がいいなと。テンションが違う。最初の頃は。
そうでしょうね。
いや、もう2年前はもう元気だ。
じゃあ、2年前の元気なのが嫌で聞くのやめた人もいっぱいいるんです
よ。うぜえな。
うん、どうぞどうぞ。
いやいや、本当にね、生き生きしてるね。
うん。
それを聞いてね、ネジを巻かないといけないなと思って。
だから多分きっと、例えるならば、はい、白いブリーフから初めてトランクスを履いた時のテンションの上がり方じゃないの。
わかりづらいわ。いや、あるけど、大人感ね、
なるほど。
子供卒業したのまで黄ばんでたブリーフを全部脱ぎ放を取って、
そうそうそう。
トランクスになる瞬間ね。
今男でさ、トランクス履いてるやついるんじゃない？まあ、ユニクロに売ってるからいるんだろう
けど。いるでしょ。いると思います。
でも今、トランクスを履くって発想もないもん、
ね。まあ今、ほとんど
ボクシー
パンツ。ボクサーパンツですもんね。
ボクシーパンツ。
いや、僕らもボクシングですから、もう戦ってますからね。
確かに。
詰めるのかな。荒ぶっても、うん。下ネタが多いんですよ。
あ、そう、ちょっとそれやめてこい、やめてこい。
そうそうそう。
じゃあ俺、一番最初にさ、
はいはいはい。
言ったじゃないですか。
そうそうそう。
さあ、聞いてるの、下ネタは
やめようねって。
言ったし。
聞けないからね。
そうそうそう。そう、
もう下ネタの下ネタなんで。
例えば、カンバのさ、そこで笑うのやめようとか決めてたじゃん。
決めた決めた。
最低限のルール。
いろいろね、やってた、やってた。
そこ逸脱して、
もう下ネタ走っちゃってるからね。こないだってもうだいぶ前だけど、タホイヤの回もひどかったね、あれ。
あなたでしょ。
あれは、グッチーさんに失礼だわ。
そう思うわ、
あれも。あんなもう、グッチーさんも面食らったと思うよ。
グッチーさんめっちゃ考えてきてくれたわけやから。
真剣にね、しかもね。
真剣だよ。
ちゃんと考えてくれたのにね。途中であれだって、方向転換させちゃったもんね。俺たちがあまりにも、まあ、特に僕ですけど、あまりにもちょっと変な答えを作るので。
そうだよ。
ちょっと反省しました、
いや、まあまあ、でもあれはあれで面白かったかなと思いますけどね。
そうですか。なるほどね。
いや、はい、
どうですか最近は。なんかありました？
最近はね、うん、まあ見たことあるんだけど。
見た？
まあ大阪に住んでるから、大阪のおばちゃんがクローズアップ、
おばちゃんね、
されることが多いと思うんですよね。はいはい、大阪のおばちゃんって言っても、そんなテレビで見るようなおばちゃんっていない。
うん、
普通の、まあ、綺麗なおばあちゃんが汚いおばあちゃんがいる。
あとの方が悪いんだな、ちょっと。
だけど、やっぱり、ね、最近ピンと来たっていうか、この間見たおっさんね。
おっさんなんだもん
ね。おっさんがね、すごいなぁと思ったんですよ。そんな、そんなない？
おっさんすごいな。
うん、今までこの大阪の街とか歩いてて、
いや、まあ、すごいおっちゃん、まあ、いますけど、いや、いろんな系統いますよね。うん、バラエティーだから、うん。その、もう、明らかに言葉選ばずに言うと汚いっていう。
そうそうそう。
汚い系のおっちゃんと、うん、もうわけわかんない面白いおっちゃんと、
そうでしょ。
人になんかこう、なんやろ。僕がこの間見かけたのは、新聞読みながら、うん、電車の中で新聞読みながら、うん、人に話しかけてくるおっちゃん。いや、もうこっちは寝たいんだよ、みたいなね。
いや、器用やね。
とか、そういうのがありますけど。
あ、俺この間、本当に、3、4日前かな。天ヶ崎行ったのよ、はい。まあ一応天ヶ崎は兵庫県やから、は
い、
まあでもあそこは大阪に
こう、まあ近いですね、
してもいいでしょうというところで、はい、ちょうど半浜、
ああ一番
阪神天ヶ崎
ディープ
コテコテのところ、
コテコテ
のところ歩いてて、そしたらあの前からと絶対違うと思うけど、今流行りのね、はい、コロナウイルスあれを気使ってたのかどうかは知らないよ。
ああ、なるほど。そういう気使ってる風な人がいた。
で、前から、もう雑誌のね、はい、犬を散歩しながら、はい、おじちゃんがあの、ベースボールキャップかぶって、DJ ホンダぐらいのやつ。それをあの、かぶってきたんだよね、はい。で、マスクしてるから、ああ、マスクしてるなぁと思って見てたら、なんか口から遠くから見たら、なんか煙が出てるのよ。
煙？マスクしてる。
そうそうそう。
え
でおかしいなと思って、パッと見てたら、マスクを横に、キュッと切って、その空いた穴からタバコ吸ってた。
マスクの意味
よ。これ、天ヶ崎のおっさんはすごいなと思って。
もうマスクしないと怒られるから、もう手はしてるんだけど、
そうそうそうそう、
もう切っちゃってるって
こと、ね、もうこの
口のところ
横に。口のところを横に一本線入れて。
切れ目しちゃって。
すごいな、おっちゃん。
意味なくないですか？
いや、意味ねえんだよ。だから多分そんな人は、コロナウイルスのことなんとも思ってないと思うんだけど、俺腹抱えて笑ったよね。
天ヶ崎やな。
一人だったけど。しかも俺、イヤホンをしてたぐらいなんだよ。イヤホンをしてまっすぐ、
もう言ったら、もう言ったら、もう外界しちゃ結構シャットダウンしてるくらいの感じで、
そうそうそうそう、
もうふーって歩いてたら、
電源オフにしてる感じで歩いてたら、そんな人来たからさ、はいはいはい、そこまでしてタバコ吸ってない
もうタバコ吸ってないと多分歩けない、
ね、歩けない
あの散歩してる、犬の散歩してるけど、もう吸わないと、もう多分ニコ中で、もうニコチン中毒がひどくて、もう歩けないんじゃない？
そうそうそう。
だから、シャアなしで切って、吸ってるっていう。
そうそうそう。そうなんでもそう、京都とか行ってもさ、マスクがさ、売り切れで。
ああ。
どこにもない。
その、例のあれで、
そうそうそう。そう
ですね。うん、あ、そうなんですか、うん。そこまでなんか、僕は、まあ、あんまりこう気にし、あの、しないタイプなんですけど、あんだけテレビで言ってたら、誰でも気にするよなっていう気はするんですけどね。うん、ニュースでね、
うん。僕はその、マスクじゃないけど、お仕事でね、紙系の工場も行ってるんですよ、
はいはいはい。
で、紙系の工場行ってるから、うちの先輩がね、
はい、
こんなマスクこんなやったら、設備投資あるから行ってこいみたいな言われて、はい、いや、僕行ってるところは、あの、生理用品とおむつのところなんで、言うて。だったら鼻から糸垂らしときゃいいやないかい。おかしいやろって。
おかしい、ね。
こういう話をするから、はいはいはいはい、ダメなんですよ。
まあ、鼻からいいところやったんじゃないです
か。だってマスクないんだから仕方ないじゃない。
しゃあないですね。両鼻にね、うんうん。大阪面白いっていうか、まあ、変わった人は多いですよね。あれは何なんだろうね。なんかこう人口が多いからっていうのもあるんだと思うんですけど、うん、にしても比率が高くないかっていう、
ね。そうだね。なんだろうなあれな。
やっぱみんな、やっぱそういうところでやっぱ根性というか、うん、なんか人笑い取ってやろうとか、うん、目立ってやろうとか、うん、多分心の中にあるんだよね、うん。あるから、そういうことやるんですよ。うん、あと、周りを気にしない、
うんうん。
だと思いますけどね、はい。僕らも目指すところはそこですね。
いやいやいや。俺は綺麗なおっさんになりてんのよ。
ダンディのね。
ダンディ
の。ダンディズム、
はいはい。どちらかというと、雑誌で言うと、これから、まあ今、オーシャンズぐらいの年代なんだけど、もう少し行ったら、レオンとかに、
絵をね、
うん、そうそうそう、乗れるぐらいの親父を目指してるんだよそうではないよ、実際は
レオンに乗ろうと思ったら、もうあれイタリア人にならないよね。
それはあのジローラモのイメージが強すぎるんだけどジローラモなんかになれるわけないんだから、もう生まれてその方、女性を口説く風に教育されてないからね、私なんかエスコートだとかっていう、そういう言葉とはもう無縁な世界でこの30、40年生きてきたわけだから、
ここからまだあとでも長いですから、もうちょっとありますから。まあ、今からレオンに乗れるようにじゃあ、あんまり
違う。
絶負けレオンで行きましょう。
違う違う。僕言うんじゃないですか。あなたは誰
僕ね、頑張りましょう。レオンを目指しましょう。じゃあ、はい。じゃあ今日は何するんですか。
いや、今日はね、ネタが尽きてきました、ね。
いやネタが尽きた。
だけど、ちょっと雑談に流れ込もうかと。
まあ、たまには雑談もいいんじゃないかと。
もしかしたら僕らの雑談が聞きたい人も、ね、1万人のうちの1人。
1人か2人くらいいるかもしれない。
でも、1万1回目はあるかもしれない。
あるかもしれない。そうね。そうそうそう。はい、吉田美和さん
そう言ってました。
はい、じゃあ今日は、絶対に負けられない。テーマトークという。
お
ぉ、テーマトークです。
はい。
いやいや、書いてるでしょ。
書いてる。
ホワイトボードみたいな。テーマトークです。
そうだね。
アメトーク的なね。
ああ、そういうこと。
はい、そうそうそう。こういうことやったことないから。
やったことない、ね、
やったことない、やったことない。だからちょっとね、今日は思考としましては、
うん、
そのお互いに、まあ、テーマを持ち寄ってます。
ああ、いいじゃないですか。
そう、番組の趣旨に合ってますから。
あ、そうですか。
はい、テーマを持ち寄って、
はい、
それに対してお互いの聞きたいテーマを、
はい、
それぞれがあのお題目が書いてますから、それを選んでいって、
はい、
指名すると、これが間のこの話が聞きたいっていうことでやっていこうかな。
お互い3つのお題目を最初に用意してる。
そう、なんで計6つあります。
はい、
まあ、6つが5つになってる可能性もあります。放送の時にね。うん、それはあるけども、
まあそうだね、
一応まあ6つ喋ろうかなと思ってるんですけど、
okay.
まあ、あのそういうふうに、ね、
はい、
やってい
く、いきましょうと
思いますので、
はい
はい、じゃあ、早速コーナーいきましょう、
はい
はい、よろしくお願いします。
いってみましょう。
あさて、
はい、
あさて絶対に負けられないテーマトークということで、
はい、
先ほど言った通り、ちょっと待って、
ん
今日録音だというのに、
おい、シャカシャカのやつ来てくんなって言ったじゃん。
録音だって言って、
絶対最初のオープニングトークシャカシャカ言ってくるって。
シャカシャカ切りゃいいんですよ、シャカシャカ。
シャカオが、
シャバオみたいな振り分かれてたよ。シャカシャカちょっと今撮ったからね。
はい、はい。
そう。絶対に負けないテーマトークということで、
うん。
1,2,3,4,5,6 と。
はい。
6つほどお題を考えました。お互いに。
いや、お題考えたというかもう、本当に頭にパッと思った
のを。あ、まあまあ、僕もそうですね。
そうでしょ、
はい、はい。もうそんな考えたっていうようなもんじゃないんですよ、うん。はい。ハードルはもう2センチぐらいしか高さないです。
オッケーオッケー。それ事故。
はい。題名を言うんで、まあ皆さんもちょっとイメージしてほしいなと思うんですけど、
うん、
丸1、
うん、
ミスチル。曲名かな、これ、オーバー。
うん。
はい。で、丸2、ヤクルトお姉さん。
うん。
いいね。これなんかそそられる。丸3、関西人の飲み方が好き。
うん。
丸4、紙と封筒。
うん。
5、食べログセカンド。
何セカン
ド？丸6、鬼、神、超マジ。っていう、こういうね。
人知事。
ということで、この6つですよ。
はい。
じゃあ、どっちからやりますか？先行後攻決めますか？
じゃあ、先行後攻グーからじゃんけんどうしようか。
先行後攻グーからじゃんけん、こんなない。
いや、
気持ち悪い。いいですよ、いいですよ。
せーの。
先行後攻グーからじゃんけん、ポイント。負けた。チョキがワンダースター、私パンチ。
じゃあ俺が、
どっちですか、先行後攻。
いや、私が、先に指名をします。
はい、あ、じゃあ僕から喋る。
はい。で、僕が、西郷さんのテーマ。
あ、じゃあ、誰がどれのテーマっていうのは、
うん。
だから、1、2、3、最初に言った1、2、3、ミスチルオーバー、ヤクルトお姉さん、
うん、
関西人の飲み方が好きが、これワンダースターの
テーマ。はい。
はい、で、紙と封筒、食べログセカンドと、 鬼神超マジが、
はい。じゃあ、食べログセカンド行きましょう。
わかりました。食べログって皆さん知ってると思うんですけど、使ったことあります？使います？食べログ。
いや、いつも使ってる。
使う？
うん。
僕も当然、アプリは入れてまして、うん、参考にはするんですけど、食べログって結構、まあ言っても歴史があるんですよ。
うん。
古いんですよね。
そうなの？
結構古いと思いますよ。もう、まあまあ言うて、5年とかぐらいだと思いますけど、まあ、初期の頃はよく見てたんですけど、で、うん、食べログって大体 3.5 以上の点数がつくと、
そうだね。
星の色変わるじゃないですか。
変わるね。
濃くなるでしょ。実は、もう食べログ、まあ、結論から言うと食べログもう終わってるねっていう話なんですよ。
どういうこと？
食べログはね、もう終わってるっていうのはこれ、巷では結構有名な話で。
それは何？金で買われて星を買われて
るって。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
そうなんだ。
そうなんですよ。まあ、僕も知り合いから聞いた話なんですけど、うん、その知り合いっていうのは食べログの、うん、そういうサイトを運営してる、まあ、枝の方の会社に勤めてたやつなんですよね。
なるほど。
まあ、そいつの話によると、うん、金さえ出せば点数はつくと。
ああ、そういうこと。
そうそう。で、ある程度金さえ積めば、検索しやすいところには出てくるし、
桜だ。
ポイントもつくと。うん、で、そういうのが あるということは聞いたんです。でも僕はその前から結構食べログ信じてて 3.5 とか 3.6 の店とかに行ってたんですよ。
でもそれ美味しいと思わない？
いや、ほんで、うん、でもなんかね、そんなにかっていうことが結構あって、
あ、そう、
そんな言うほどみたいなことが あったんですよ。で、特にまあ大阪とかこういうまあ都会にいたら、そんなにその点数のあれはないんだけど、うん、点数との落差はないんだけど、うん、田舎に行った時に、うん、旅行先で飯屋見つけたいなって思って探した時に、うん、そういう点数のとこ行ったら、うん、結構がっかりみたいなのが多いんですよ。
なるほど。
地方では。で、もう、あ、これってもしかしてちょっとなんかやらせなんじゃないかみたいなことを、
うん、
もう何年か前に思ってて、うん、で、その後にその話を聞いたんですよ。
うん、ああ、そういうことか。
なるほどだと、だからこれちょっと開きがあるんだって思い始めて、うん、じゃあ、もう食べログはダメだと。うん、もう、次なる食べログを探そう。
お
う、食べログの代わりになるサイトを、見つけようかなと思ったんですけど、結局それって何かこう評価するって、旅の評価とかでもそうですけど、何かのその力が働いてるというふうに思うわけですよ。だから、やっぱり素人の口コミが一番だろう。
うん、あ、そう、
行った人
も、俺もそう思う。
行った人の口コミが一番だろうと思うんで、
うん、
で、じゃあそういうの何があるんだろうかなと思った時に、ハタとか、ツイッターがあるじゃないですか。ツイッターってそういえば、行った時になんか飯どこどこで食べたとか、書いてるよねと思って、ツイッターで例えば自分がどっか遊びに行きましたと、まあ大阪じゃない大阪でもいいですよ。で、自分がいるところの地名と、だいたい飲食店とかっていう風にワード入れたら、それ出ないから、ご飯とか、晩飯とか、大阪晩飯とかで、検索するんですよ、ツイッターの中で。そしたら知らない人のつぶやきがビャーッと出てくるわけです。だからここどこどこに今いますとか、これ美味しいとか、いうのが出てくるから、これを信用して、俺はここから食べログセカンドをこれツイッターにしようと。
なるほど。
だからお店選びは今度はツイッターで、
お
う、というふうに思って、最初結構良かったよ、それもね。確かにやっぱその素人さんがちゃんと行って、実際に行った声だなと思って、それも半年ぐらいやってたんですけど、結局ね、最近ツイッターすらも、そういう大人の力がですね、働いてきて。
そうなの？
ああ、いや、まあ、いや、ありますよ、やっぱり。
全然わかんないよ。
そういう、なんていうんですかね、インフルエンサーじゃないですけど。
ああ。
この人がつぶやいたら、いいねがな
ん
ぼつくとか、
うん、
どれぐらいの人が見てるとか、リツイートがなんぼつくとか、そういうのを測ってて、でそれに対して、要は、その、影響力があると、いうふうになった人は、企業からお金もらえるんですよ。
あ、そうなんだ。
もらった上で、その商品とか、そういったものをつぶやくっていう風になってきてるから、もうツイッターも、もう終わったなと。
Z
全然ついていけてない。
ついてきてよ、レオンに乗ろうとしてるんだから。
いや、レオンも関係ない、あれは。そんな、目に見えないものじゃない、目に見えるものじゃない。
そうそう。だから、僕の、まあ、結局これ、じゃあ、何がいいのかっていう話になると、もう今ないんだけど、うん、でも、食べログに次ぐものが、もう本当に今なくて、うん、おじさん困ってる。だから、うん、ぜひ皆さん、美味しい店の情報ください。
なるほどね。
そういう話。
いや、多分ね、
はい、
本当に美味しい店を知ってる人は、やっぱりフットワークが軽くて、はい、いろんなところに行ってるから。
わかる。
だからそのフットワークを使ったカロリー分の、はい、その努力をね、たやすく、はい、SNS なんか。
ディスられてるやん。
いやいや、本当そう。そうだよ、そうだよ。だから、はい、僕は、基本的に東京だとか、はい、大阪だとか、福岡だとかっていうと、まあ食べログは見るけれど、やっぱり地元の人たちが行くところっていうのはまだ調べるよね。うん、で、あと、なんだろう、歩いてみて、知ったところは絶対に外に出さない。言いたくないね。
言いたくない。わ、
うん、
かる、
うん。
もう言いたくない。うん、そうそう。だから、そう。で、一番なんかいいのは、自分の足で稼いだのが一番いいんだなって。結局そうなんだな
と。だから東京とか行ってもわかんないからいっぱいあるからさ。で、結局吉田類が行った店行く。
なるほどね。
な、外れもあるけど、まあね、当たりもあるよね。
僕も結局そうなんで、まあ前からそういう風にしてたんですけど、自分で行ってみて、どうかなっていうところを、なんかこう、ショップカードとかもらっといて、うん、なんかこう、そういう会社の飲み会の幹事になった時に、うん、それ使うとかね。
なるほどね、
うん。そういう風なことを、まあ最近考えてますっていう。
なるほど。
そういう話でした。
いやー、でもね、わかるわ、その
話。わかるでしょ。
うん。あんまりね、信用しない方がいいよね。あ、
そう。
で、行ってみて、がっかりするのは、はい、食べログもそうだけど、あと、客引きのお兄ちゃんですね。
うん。
これもう絶対行かない。
ああ。あれはね、だってメニュー表が違うメニューで。
まあ、腹が立ってくるからね。食べてると。はい。まあ、みんな、歩いて。はい。そういう歩いてる人と友達になるんだね。
ああ、うん、なるほどね。
うん。
そうそうそう、そういうこと。
うん。
そういう人から教えてもらう。
そうそうそう。うん。それ一番楽だね。
いや、いいじゃない。
うん。
じゃあ、それで行きましょう。
はい。
2020年はそれで行きます。
はい。
っていう爆笑トークでした。
全然わかんない。
おいおいおい、こいつが5つになるか、おい。下手すりゃ4つになるぞ。
俺は違うだろう、
ね。はい。ということで。
はい。じゃあ次、最後さんの
番。わ、私が選ぶ番ね。
うん。
私もう一瞬で目がいった。ヤクルトお姉さん。
あ、これ全然思わない。
早いな。早いわ。
ヤクルトお姉さんの話っていうのは、はい、会社にいたら、ヤクルトの姉さん来るでしょ。
ヤクルトですーって。
うん。
はい。
で、買う人と買わない人が。
ああ、まあ、買う人って1割もいないんだよ。どうなんですか、僕の
職場は1割。いや、多分1割ってこともないけど、2割ぐらいだけど、決まってるじゃない。
まあまあ、決まってます。同じ人です、
うん。で、なんでヤクルトって、まあ、美味しくないでしょ。甘いし、俺嫌いだろ。
まあ、美味しいもんではない。
ほとんどミルミルの方が好きなんだけど、
ああ、そうですね。
でもなんかちょっと一回、お腹がね、ゆるいというか、毎日朝、まあ酒飲むからかもしれないけど、電車に乗ったら、途中の駅で絶対下車しないといけない
わけ。マジで？そんなに？
で、止めビタンがいるんじゃないかって思うぐらい、
止めビタンいる？
ぐらいの、時があって、で、その時に、
危ねえな、活躍金。
ヤクルトのお姉さんが来て、ヤクルトってなんかやっぱ腸にいいんだよねっていう話が前から来てたから一回飲んだの、
うん、
そしたら次の日から普段通りお酒飲んで電車に乗ってもぶらり途中下車のなくなったんですよ。
ああそうなんだ。
だからこれいいなと。
へえ、そんなに
って、はい、まあ僕ら営業やってるじゃないですか。で、まあ毎日毎日お客さんに行ける、そういうネタもないわけで、
まあまあそうね。
よく行っても1週間に1遍とか2遍ぐらいじゃないですか。でもヤクルトのネタは毎日来るわけですよ。
来ますね。
変わらないわけですよ、その地区の担当がいるから。
ああ、その担当の人はずっと同じ人だよね。
朝、毎日会ったら、友達以上になってくる。
友達以上になるの？
以上はダメだよ。ほんで4年くらい前に、福井にバーベキューをしに行ったんですよ。まあ福井って言っても、若狭湾ではあるけれども、高浜の方ですよ。舞鶴道に行ってくやつの方に行って、そこに3連休の初日にいたら、まあキャンプもできるから、パッと食材を買ってたらね、ヤクルトのお姉さんいたんですよ。
そんなことある？
こんな若さ舞鶴道を越えた、先の高浜市、原発止まってるとこの近くにいるみたいな。
それはもう間違いない、その人だ。
間違いない。だってもう喋って。
あ、喋った。
何してるんですかって言ったら、いやもう7月の3連休は必ず、
来てる。
その高浜の和田浜っていう
綺麗な。和田浜、はいはいはい。
和田浜に遊びに来るんですよ、みたいな。
はいはい。あ、そうなんだ。
で、そこからまたなんか、僕すごい和田浜が好きだったから、そこからまたなんか親近感覚えちゃって。
そりゃそうでしょ。
毎日買うのは当たり前。
あ、もう当然のこと。
で、別に欲しくもない歯磨き粉だとかね。
いいお客さんになってる。
本当に歯が白くなるらしくて。
本当？
そのなんか、マルチ商法的な感じじゃないんだろうけど。
芸能人歯が色みたいなやつ？
まあでもいいんだよ。で、買っちゃって、やっぱり毎日買おう人が合わせると、はい、まずいヤクルトでも人と仲良くなれるんだなぁと。そういうことだと思うよ。
なるほどね。
だってヤクルト嫌いだし、そのヤクルトのお姉さんのことも、まあお姉さんっては言うけど、まあおばさんじゃん。
まあまあまあね。だいたい既婚の人がね。
そうそうそう。
その子供
保険のお姉さんがいるけど、保険のお姉さんなんて20代のさ、綺麗なスラッとした人がいるけど、絶対にもうそんなに騙されちゃうなと思ってるから、今考えてみたら、この何年間蓄積すれば、保険に入って1年で辞めた方が良かったぐらい金使ってるかもしれない。
お客さんじゃない、もうだって顔を合わせたらだって買わずに寝られないもんね、買わないっていう理由がないもんね。
いや最近右の袖の机の一番上のところに小銭をザーって入れてて、いなかったらヤクルトとか見たらそこから金取ってくる
いろんなものを超越してるね。
もういいから、いなかったらそこ置いといてって言ってるから。
へえー、ヤクルトってちなみに1本いかないですか？
80円のところあるけど90円だね、
今日は。700円ぐらい。
うん。
そうな
の？で、カロリーライトってのがあって、飲むんだけど。
なるほどね。
ミルミルはね、乳酸菌らしくて。
あ、ミルミル美味しいよ。
うん。あれ美味しいでしょ？
美味しい美味しい。
でも寝る前に俺はいつもビオヘルミンを一粒飲んでるから。
お腹があれだから。
うん。
なるほどね。
うん。
いやー、ひょんなことからそんなことになるんですね、じゃあね。
ひょんなことからもう何十万使ったことがある。
いや、もうそのお姉さんからしたらもう上得意ですよ。も
う20
万
必ずそう
ワンダー20万ついてますよ。
いやもう
だってもう必ず数字が上がるの、うん、
切手とかもくれるしね。あとね、まあ、必ずカレンダーもそれはもう当然くれるし、なんかいろいろイベントがあったらやっぱり選んでるからね。
そう、
抽選で何名様にみたいなのくれるじゃない。
はい、
でよく買ってくれる人のも絶対持ってくるね。
まあそりゃそうだよね。そりゃそうだよ。いやー、そうか。あれを買う人は僕はもう心の優しい人だと、いやもうずっと思い続けてましたけどね。
でも、やっぱり飲んだら調子は良くなるね。
ああ、そう。ならいいじゃん。
ならいいじゃんって言うけど、歯磨き粉はいらないな。
それは断れないだけの話だからさ。
断れねえんだよ、もう。仲良くなりすぎて。
断りづらいんだ、もうね。かわいそう。
俺、普通に歯磨き粉なんて100円ショップで買えばいいと思ってる男だよ。
そりゃそうだよ。
1400円
だぜ。高えわ。高えな。
なるほど。白くなったかな、僕は。
ね、でも言っちゃうでしょ？よかったわって言っちゃうでしょ？
言っちゃうんだよね。いや、別に口説いてるわけでもなんでもないじゃない。
そりゃそうだよ。
だけど、ヤクルトの歯磨き粉がどうだとかっていう話じゃなくて、やっぱその人のことが、まあやっぱり好意に思ってしまってるんだろうなっていう、ね、
いやいや、まあ物を売る買うってそういうとこですから結局ね、うん、物の中身じゃないとは思います。
確かに。
なるほどね、
はい、
いや大変ですこれから人生で、ね、ヤクルト貯金しかないと
早く転勤したいん
だよ。リセットさせてもらった
。人間関係のリセットが必要だ。
人間関係のリセットは別にいらないでしょ
う。まあ
それはもう任せますけど、
そういう
も
ん
ね。
心が折りになれないん
だ。優しいから、それは。そうですか。
はい、いや、面白い。
はい、
なるほど。
はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。
はい。
はい。さあさあさあ、さあさあさあ。トントントンと来ましたよ。
トントントントン。
はい、次、行きましょう。
紙と封筒行こう。
はい、来ました。はい、来ました。
はい、来ました。
はい、来ました。
この今日の3つのお題の中で一番自信のある。
いやいや、自信があるかどうか。これはね、僕は怒ってますって話です。社会を切ります、これは。
いつもそうやって言ってさ、大した話じゃ
ない。切る、切る、切る、切る。もうね、この話はね、もうずーっと僕はね、もう、心にね、持ってね、うん、もう持ちきれねえよって感じなんです。うん、いろんな、ものの規格ってあるじゃないですか。規格っていうのは大きさとか、
うん、
そういうものの。
A4 とか。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。例えばですけど、鉛筆って、芯の濃さとか、規格があるでしょ、うん、HB とか、
うん。
HB だとハードブラック。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。うん、ハードって硬い、
うん。
ブラックは黒でしょ、うん、だからまあ、そのハードとブラックの間なんですよね。
うん、
HB。で、あれが B がこう、数字が増えてくれば、いくほど濃くなって、芯が柔らかくなるんです、
うん。確かにそうかもしれない。
2B とか 3B、4B とかあったらもうね、濃い。わ、そういうのはある。で、まあ、鉛筆の話じゃないんだけど、いいんだけど、まあ、鉛筆で思ったことは、その HB ってハードブラックは結構よく使うんですよ。頻繁に使う。てか、多分小学生の時とか、結構もうほとんど HB で、
HB で来たよ。
生きているぐらいなんですよ。で、今言ったように、H はハードでしょ、B はブラック。で、その間です、うん。で、じゃあ、HB の次は、次っていうか、それこから、もう一個 H 側に寄った時には、何になるかっていうと、
うん、
これだと H じゃないですか。HB の B がなくなって H、ハード、っていうのがあるんですけど、
ね、
うん、そう。その間に、HB と H の間に一個あるんですよ。F っていうの
は。ああ、見たことある。だから美術の先生が持ってた。
F ってなんだよって。
ファックでしょ。
そう。ほんとファックなのよ。F って、お前どっから出てきた？今まで H か B かの話をしたのに、F？
あの F っていうのはその間にあるわけ？
あるんですよ。HB と H の間ですよ。HB と H の間はもう H しかないやんか。なんで F 入れたっていうね。
そういう話。
それと、
マジで？
そう。
マジでそんなんで？
いや、それと、うん、いや、まだあるよ。うん、だそういう企画でね、そのもう、要は納得しない部分がいっぱいあるんですよ。
うん、
だから、紙と封筒っていうタイトルですけど、うん、紙も、納得いかないですよ。コピー機の前に言ってくださいよ。
うん、
コピー用紙って何種類出るんですか？あれ4種類ぐらいで大体出るんですよね。
うんうん、
でかい複合機に入れるやつ、
うん、
だいたいまあ A4、うん、A3、B4、B5、
B4、B5 入ってないけど、私は
まあ、とかね、
観光庁向けだったら分かるよね。
そうでしょ、うん、で、企業、普通の一般企業で、うん、B4、B5 って使わへんやんか、
ほぼほぼ、
うん、使わん。いまだに、いや、たまにおるよ、その B4 で資料作る人、
うん、
おるけど、ファイリングもしづらければ、何ともならんじゃないですか。
うん、
あの企画って、うん、あれ、だって相当前からありますよ。A4 とか B4 とか。
学校もそうだ
よ。そうでしょ、うん、それはいいんですよ。学校はそうだっていうのがわかるんです。うん、でも、うん、大人になって考えたら、もう A4 か A3、もう A という風が、ほぼほぼもう、勝ってるわけでしょ、今や。
まあそうだね。
今となっては。社会に出たらもう A を使うんですよ。
うん、
っていうことは、うん、もう A で行こうやって、僕、う、は、ん、思ってて、
うん。そんなに怒ったように思えない
いやいやいや、A しかいらんやろっていう話なんですよ。で、あれは絶対誰かが、その、権力者が、その B を支えるやつがいるんですよ。
あ
B、多分、いとこが、
B のファイルを作る会社に勤めてるとか、そういう、
そんなことないだろ
う。多分、その、権力者のいとこが、B の管理いるんですよ。国用とかの B、B 専用の管理で、だからそういうのがあって、多分、もうずっと泣きついてるんだと思うんです。もう A で行くぞって言ってるのに、もう国際的には A で行こうってしてるのに、B を残す。っていうその悪の権力が働いてるからずっとあの B が残ってるというふうに思うんですよ。でたまにそうやって B で作られた資料は本当に扱いが悪いし、一回だって僕なんかもう B4 だったら A4 に変えますし、
あもうそう
自分の
拡大しちゃうよ。
そう、
う
ん、で B4 で作られた資料が例えば PDF でメールできてももう印刷したらイエーってなるわけじゃないですか。何これ B4 で出てきた、
うん、
だからそういうようなこの世の中のなんていうかなねじ曲がり
いやそのねじ曲がりっていう言葉がね合ってるかどうかわかんないけど、多分 B が日本は最初それで
統一されたんじゃない？いやいやだから長いでしょって話、もういいよって話よ。もう分かった、戦後から B なんだっていうのはわかるんですよ。もうずっと B なんですと、もう昔からおじいちゃんの代からうちは B だったんですわかる、わかる、わかる。わかるけど、もう A だから。うん、今、令和2年はもう A だから。うん、だから、もう B はやめよう。もっと赤いやつよ。紙と封筒の封筒ね。もう封筒って意味わからなくないですよ。大きさの、あのサイズの紙の、うん。サイズ、あれが欲しいねって言った時の封筒って、僕は自由の人に、封筒欲しいときは、うん、もう大きい方かちっちゃい方しか言わないです、うん、で大きい方ってあれ名前なんていうか知ってます？
知らん。
A4 が入るやつ。
知らん。
あれ角煮って言うでしょ。
ああ角煮ね。
角煮って
なんで
いや封筒は
なんとも思ったことない
封筒はほとんど角やろ。
そうだ、
角じゃん。丸封筒なんか見たことない。核じゃん。
そ
ら
そ
ら。何を言ってるんだっていう話ですよ。なんで核ってつけてんの？
それは、例えば核、あ、そういうこと。
核型2号なんですよ。あれ核型2号だから、核2なんですけど、核は全部核やろって思うんですね。で、もう一つちっちゃい方、あれサイズ何かわかります？
核3？
違うんです。あれは長さんですよ。長い。
ああ。
長径の長。長いね。
そういう
短い、長いの長い。長くねえよ。
長さん、角さん。
そうそう。長さん、角さんなんだけど、どっちが長かどっちが角かわかんない。わかります？ あれ、角さんって、あ、角さん、長さんってもう、長くない。全然。長いっていうイメージは、もっとこう、細長いとか。そういうイメージですよ。あれは、A3 が三つ折りで入るちょうどいいサイズでしょ？長くねえじゃん。はい、だあれも僕だってジムの人にもらうときは小さい方ですよ。
ああ。
そう。
なんか気にしたことない。
いや、だから、名前を変えろって話なんです
よ。名前をどうしたらいいの？
だから、角煮は、角煮、大きい方ね。大きい方はもう紛らわしく角煮とかいらない。うん、もう A4 が入ってるあれば、うん、A4 サイズ
A4 封筒で
いい。 A4 そうだから A4 っつうとなんか分かりづらいんで、うん、ほぼ A4
なんでそんなぼやっとさせるんだよ。
だからほぼ4でいいから。
あ
ほぼ4ほぼ4あっちはほぼ4ね。でもう一個は、うん、あの三つ折り専用だから、
うん、
三つ線、
うん、
だから三つ線でいいんじゃないか。
全然
いやいや何三つ線でしょうよ。三つ折り線に。
あ、まあ、わかりました。あなたがそういうふうに思うんだったらそれでいいと思うけど。
全然共感しないけど。
全然共感
しない。思わないですか？だってあんな、だってさ。
え、だってそういう、役所に出さなきゃいけない書類に合わせた封筒と、そうでなくて一般の人たちが使う封筒。
それは英語ですよ、役所の。
え？
役所が英語に合わせりゃいいんですよ。全部もう書類焼けよ。焼いて、A からスタート。
ずっと昔からずっとそういうファイルに閉じてるから、それを閉じていかなきゃいけないんだよ。
もうずっと昔からっていう、それをもうどっかで捨てないと変わらないんですよ。うん、
そうですか。
だからもう僕はそれをもう死ぬまでに、うん、もう役所をもう全部、もう全世界、うん、もうこの統一企画で、うん、ユニバーサルデザインで。
いやいや、その使い方間違ってる。
今知ってる言葉が流れてる。そうそう、それをもうずっと思ってますね。
なるほど。
嫌でしょ、だって分かんない。
いや、全然何とも思った
けど。ああ、そう、うん。だって長さん封筒くださいってほとんど通じないよ、誰も。
いや、封筒は置いてあるのを使えばいいから。
いやいや、そうだけど、例えばじゃあメールとかでオーダーしたいときに、長さん封筒送ってくださいって言っても、伝わらないです。
あ、そう
か。そう、だから伝わらない言葉を残す意味がないんですよ、ずっと。それは、まあ、悪しきもう習慣を切り捨てない
と。あ、そういうこと。
そう。2020年はもうそれでいきたいとか。
一言いいですか。
はい。
めんどくせえ男。
めんどくさい
やつやな、お前は。
もう6が4になるからさ。次行こう、次。
はい。はい、はい、次行くよ。
来てください。
トントントントンと行くよ。
はい。
そうね。あとじゃあ、ミスチルか、関西人の飲み方が好きでね。うん、いや僕一部でね、まあ、あれは最後に聞きたいと思ってるんで、関西人の飲み方が好き。
そういうことね。
はい。
来ました。
いや、これ全然面白い話だね。
またその前振り。
いや、これあの雑談テイクトークで。
いやいや、そうそうそう。別に面白いを求めてないからね。
いやね、大阪に来て8年になりますよ。
おー。
前回どこにいたかっていうのは、はい、まあ、今から話す話でちょっとトゲがあるといけないから、はい、ちょっと言わないで
なるほど。
おきます。まあ、大体ですよ。うん、私22で会社に入りまして、はい、で、お仕事終わりまして、はい、で、先輩とかに誘われて、ご飯食べに行こうと、行って飲みに行きましたと。行きましたらね、
はい、
僕は本当に、楽しく飲みたいタイプなんですよ、
ね。まあ、そう。
多分みんなそうだ
と思う。
みんなそうやと思いますけど、そこからやっぱり普段のストレスが何なのかわかりませんけども、こう、お酒の席でね、あいつがどうだとかっていう話が始まるわけですよ。
なるほど。
それがね、すっごい嫌なんですよ。
ああ、そのネガティブトークみたいなやつ？
まあ、ネガティブというか、僕は別にその場所で楽しくお酒を飲んで、で2、3時間で切り上げてカラオケ行くなら行く。
なるほど。
で、もう行かないなら行かないで帰って寝たいわけですよ。
なるほど。
なんでお酒を飲みたいかって言ったら、お酒が好きな理由って、こんなもの美味しいわけないんですよ、基本的に。
まあ、美味しい。味わうって感じじゃないね。
うん、味わうって感じでも何でもない。なんでかって言ったら、こういう風にちょっと少し高揚した雰囲気の中で、楽しい話をして、一緒に、距離を縮めていける。それが目的じゃないですか。なのに、大半の、僕は付き合いませんけどね、そういう人たちとは。そういう人の悪口だの。なんだの。そんな話は、俺は何もそんな酒飲むとき聞きたく
ないと。
ずっと思ってて、
思って
でもまあ、前行ったところもなんですけど、みんなそんな話なんですけど、
なるほどね。口を開けばそう
や。そう。会社の中でも同じように思ってるやつとしか飲みに行かない。そういう付き合い、例えば忘年会だとか、まあ、送別祭会だとかってのは行くけれども、そういう人たちとは離れて、楽しく、
はい。
で、一回でも絡まれたことがあって、で、絡まれた時も、じゃあ今言わないで明日の10時に話しましょう。
うん、
なんか溜めてることがあるんだから、
なるほど、
明日酒飲んでない時に話しましょうって言ったらまたこう火がつくみたいな感じになっちゃう
んで、なるほど、
めん
ど
くせえなと思って、うん、まあそんな感じなんだろうと思って8年前に大阪来たわけですよ、
はい、
大阪来たらね、大阪の人、関西の人、ほとんどね仕事の話は一切しない、
あ、
酒飲んだ時に、
はいはい、
もしそんな話をしようもんなら、おい、おもんない話すんなと、
うん、
こういう声が飛ぶわけですよ、
まあ、ツッコミ入るからね。
うん、そうそう。飲んでる時って、本当に、まあ、男性でも女性でも、めっちゃ楽しくその場所を楽しむ、
うん。
地方から来た人もそれに染まっていくんですよね。
なるほど、なるほど。
で、ずーっとそんなことしてた人が来ると、最初の方は、そんな話をしだすんですよ。
うん、
だけど、みんながシャーって引いていくんですよ、
うん。
向こうだったら、そうそうそうってなるんだろうかもしれないけど、
うん、なるほど。
大阪人はそういうのさーっと引くから、ついからもそんな話しなくなる。
うんう
んうん、最高にこの関西っていう土地は、酒を飲んでて、もうそんな気分を悪くして帰ることが、8年間で1回か2回ぐらいしかない。
ああ、なるほどね。
うん、っていう、俺大阪、ラバーという話なんですよ。
はいはいはいはい。
西郷さんもね、もともと。
わかりますよ。地方にいたんでね。
いたでしょ、はい、そんな話するやつ多くない？
いや、多いですよ。
ね。
おいおい、まあ飲むって言ったら大体、愚痴だとか。
人の話してる。で、結局さ、愚痴言ったってさ、ストレスなんて発散できねえんだよ。そういう愚痴を言う前に、はい、早く帰って風呂入って、10時に寝ろと。はい、そしたら朝頭すっきりしてるよと、
うん。
関西人っていうのはさ、基本的には同じような世界で生きてるのに。ないってのが不思議で。
まあまあね。
うん、
楽しく。
楽しく
飲も
う。飲もうっていう。う
ん、確かにその、酒の席で、仕事の話したら、うん、おい仕事の話すんなよっていう、軽いね、その別に真剣に言ってないけど、うん、まあそういうツッコミが入るのはよくあるから、まあ、多分意識してるんだと思うんだよね、どこかで。で、酒の時はまあ楽しくやろうよって。で、まあ辛いこともあるかもしれんけど、もう流そうと。水に流しても、まあ忘れて、明日からまた頑張ろうみたいな。多分そんな雰囲気なんでしょうね、話される人たち
って。そう思うね。
まあ僕もそう思いますね。
だからさ、昼間言えないことをさ、夜言おうとするじゃない。
あ
で、そこでちょっと手が出たりするから、めんどくせえなぁと思って、こんな飲み会行きたくないなぁと思って思ったんだけど。
なるほどね、
うん。こっち来たらそういうの一切
ない。いや
もう最高に楽しい。
いや、
うん、それが多分関西のいいところ
なん
だ。
なるほどね。
そういう文化なんだよね。
あまあ文化ですね。
そう、商人のさ、人と人と敬って楽しくやりましょうよと。
うん、
切り落としても仕方ないと、うん。っていうのはあるのかもしれない。
うん、いやいや、わかります、わかります。全然、普通に、そういうふうに思ってますし。
っていうか、そんな面白い話。
いやいやいや、いいんですよ。
いやいやいや、
まだもう一回なんか話
しちゃいます、ね。いや、いいですよ、
いいですよ。じゃあ次行きましょう。
はい、次行きましょう。さあ、じゃあ、今度は、最後。
はいはい、ラストターン、ね。
ラストターンで、私が選ぶのは、鬼神、超マジ
これはね、もう3分で終わりよ、この話は。
3分で終わっちゃう。なんなの？
あのね、最近さ、まあ僕、多分僕ら世代の人たちは使わないと、あんまり使わないと思うんですけど、
うん、
この鬼とか神とか、超とか、マジとか、何かの時につけることあるじゃないですか。だってマジかっこいいとか。
ああ、
超うめえとか。
まあ、超とか、あんまり東京の人とかがいるのかな、関東の人とかがいるのかな。
そのね、で、たまに聞く中で、うん、鬼とか、鬼まずいとか、鬼やべえとか、あと、神すごいねとか、神対応とか。
これ、鬼と神はどっちかって言ったらネット用語じゃない、
でも、よく出てくるじゃないですか。
出てくる、ね。
神とか。差がわからんと思って。わかります？その鬼と神の差は何なの？
わからんな。
神と鬼って、その、なんだろう、神にも鬼にもなんか、その、なんだろう、一つの怖さとか、凄さってあるけど、
うん、
全然違うじゃないですか。鬼は、もう、なんですか、地獄の鬼みたいな、角生やして、虎柄のパンツを履いて、金棒を持ってですよ、
うん、
地獄の番人みたいな、
うん、
あれ地鬼確かにすごい怖い、うん、だからそういう鬼ってすごいなっていうベクトルと神ってもう全然違うんですから神って
ですよ、ね
まあ、日本人の神様感ってまだ違うのかもしれないですけど、まあ、僕らが考える神様って言ったら天国にいる見守ってる神様みたいな、うん、ああいう神様、まあ、言ったらすごい人みたいなイメージじゃないですか、
うん。
だから、鬼とか神とかって言われても、どっちが上かどっちが下かっていう話なんです。わかります？
わかるよ、わかる。
そういう言葉が結構今多いなと思って、
あ
神が特に多いな。じゃあ、
例えばどうやって使うの神は？
神ってるとか。
あ
ものすごい時に言うじゃないですか。
もう、名詞を同心しちゃってる。
そうそうそう、もう、神ってるね。っていうような使い方ですよ。
じゃあ、例えば今言ったこの鬼とか神と蝶とマジ、この4つで、もう一つの言葉につけていくんで、うん、どれが一番なのかっていうのを決めていこうかなと。
ああ、そういうこと。
じゃあ、うめえっていう言葉にしようかな。美味しい。
うん。
美味しいねっていう時に、
うん、
まあ、普通にうめえじゃなくて、うん、鬼うめえなっていうのと、うん、神うめえなっていうのと、超うめえなっていうのと、うん、マジうめえな。
鬼うめえが一番。
鬼が一番。鬼うめえが増えるんだ。何がどう違うの今のは、いや、超とかマジは、実は超でも二つあって、超うめえっていうのと、超うめえっていうのと二つある。
そちらは
厳密に言うと五つあるんですけど。
そんなチャラい感じ。
で、その話の時に、だから鬼とか神とかが、どこが上なのかっていう、今日はそれを決めたいなと、2020年なんで。
ああ、確かに。うん、
でないと、オリンピックイヤーでね、うん、外国人が日本語を学んだ時に、うん、鬼うまいってどういう意味ですかって言われて、
わかんない。
日本人は答えれない。
それは恥かくわ。
そうでしょ、
うん、
だから今度、だから、このオリンピックで来る人たちに向けて、俺たちはこれをちゃんと真面目に、問いたださないで。
なるほどね。
はい。そう。だから、ワンさんじゃあ鬼が一番だって思ってるんですか。
そう。
そのうまいということについて言うと、
うん、
僕は神かなと思ったんですよ。
あ、そうなの。
神。もし、まあ、神うめえとあんま言わないかもしれないですけど、うん、神が一番なのかなっていうふうに勝手に思ってる。なんでかって神だから。
まあ確かに神だ、
ね。神と鬼でどっちが戦ったどっちが強いかっていう話です。まあ鬼強いかもしれないですけど、神ですから、こうなんか想像して消せるみたいな、なんか。
まあイメージとしたら鬼の方が、すごい荒ぶってる。
ああ、まあ。
強い。
もう暴れてる感じ。
めっちゃ暴れてて、おいおいおいおいと。まあ、言うたら、ナンバーの、ヨーロッパ通り。
はい、
ここはアメリカ村で、ヨーロッパ通りのところに歩いてる、ガニ股で歩いてるお兄ちゃんとかが、
ヤクザのこと言ってる
の。おりゅうめっていうような、
まあ、ヤクザ。チンピラのこと言ってるの。
チンピラプラスヤクザみたいな、そういう人たちが、そういう人たちが、例えばね、はい、ピーナッツを1個食べた時に、鬼うめえ
鬼うめえって言ったらね。
っていうのと、はい、そういう人たちが、神うめえって言ったら、鬼うめえの方が強いような気がする。
だってそれ鬼っぽい人だもんって、その言ってる人だ。
じゃあ例えばそれアイドルが言うんだったら、神うめえの方がいいよね。
ああ、なるほどね。
だから言う人によって違う。
変わる。確かに。
うん、
そう。だから、嵐が、
うん、
ジャニーの嵐は、鬼うめえって言わないですよ、
うまい。言わない
かもしれない。そういう、鬼とか、そういう悪魔的な、うん、そういう言葉使わない。
そんなことしたら、まあ、生写真が売れなくなるから。
まあ、それ言ったとしても売れると思うんだけど、使う人にもよると思うけど、うん、なんだろう、そこによって変わるっていうのは、じゃあ、人に教えるときにもう、全然教えれないよね、それだとね。使い方が変わるんですみたいなね。
確かにね。
そう、だからその辺をね、だからまあ、もうここで決着つけたいなと。うん、じゃあ、鬼と神ちょっと置いときましょう。蝶と魔女はどっちが上ですか？
蝶かな。
蝶ね。これも、それは蝶だと思う。うん、じゃあ、もうここで3位、4位はもう蝶と魔女。
うん、
蝶と神、鬼だったらやっぱ、蝶はちょっと下がるでしょ。
ちょっと下がる
でしょ。じゃあ蝶は3位だね。魔女が4位。
うん、
じゃあ鬼と神だけ。これはちょっと今年中に蹴りつけたい。
どうしたらいいその、どっちが優位性があるかっていう判断の。
じゃあ鬼、じゃあ今、うまいで言ったけど、違う言葉をつけてみたらどうかなと思います。
エッチ。
鬼エッチ。
鬼エッチ、神エッチ。
でもね、
鬼エッチの強いじゃん。
鬼エッチか神エッチか。
うん、
鬼エッチって言ったらやっぱちょっと荒ぶってる。
あ、ちょっと荒ぶってる、
ね。荒ぶってるね。
多分。神エッチの方がいいな。
神だったら優しい。
じゃあ男の方は、
ゴッド。
男性だったら、うん、鬼エッチがいいって言うと思うし、女性だったら神エッチでしょ。
ああ、そうだね。わかるわかる、
うん。
やっぱそうだな。じゃあ神はやっぱりこう、優しさとか、
そうそうそう。
包み込む、こう、大きさがある。
だからその後に続く迷信によって変わるんだよね。
なるほどなるほど。今、エッチはすごくいい。例えば、ね、
そう。鬼早い。
はい、
神早い。 これは早いっていう形容詞だから、はい、結局あのその前のなんかちょっと誇張してる言葉っていうのがあんまり変わらないように感じるけど、うん、エッチっていう名詞にした方がいいんだよ。
そうだね、
名詞。
なるほど。だから 鬼のようなエッチか神のようなエッチかってことね、
う
ん、
そうそうそう。エッチもありだし、
鬼、
あ、コサックダンスとかあります。
鬼のような鬼コサックか
鬼コサックダンスか
神コサックダンスか
全然違うじゃん。
神コサックダンスに至っては多分もう足ついてない。
そうそうそう。
鬼はもうすごい荒ぶってるね。
そう、鬼はだからもう
多分こう足を変えるときに、
そう、
200メートルぐらい動いてる感じがすると思うな。
そう、だから鬼コサックダンスをする人はあの地面についたときにもう同時にタップダンスしてる。
なるほどなるほど。
うん、
ああ、そうか。うん、ああ、見えてきたね、鬼と神の違いが。
だからこれはあの一概に比べられるものじゃないんだよ。
なるほど、なるほど。これでもいろいろ使えます。だから鬼か神かっていうのは。
もうやめといてもいい。
いや、だから皆さんが今後使うときに。
使わないし、そんな
の。いや、使うって鬼使うから。あの、なので、今後を、もし、そういう使う場面があったとして、
はいはい、
その時は荒ぶってるのか、うん、こう全体を包み込むようなものなのかっていうところで使い分けるとこれはっきりするじゃないですか。
ああ、まあそれはあると思います。
いいです、うん、いや、はっきりしましたよ、
うん、
よかったよかった。いや、これで2020年無事に東京2020も迎えれるんじゃないですか。
そうですか。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
はい、
っていうことです。
はい、
はいはい、じゃあ次行きましょう。
はい、次
行きまし
ょう。
よし、
はい、
もう最後ですよ、これ。
最後ですね、
最後のテーマ、
うん、
ミスチルオーバー、
うん、
はい、それについて。
はい、
これワンダーさん。
そうなんですよね、
これ名曲っていうか、まあ
知らないと思うんですけど、
知らない、
私たちが、はい、高校生の時に出てた、うんうん、ちょうどイノセントワールドだとかが入ってたアルバムに、はい、アトミックハート
ってある。アトミックハートね。
ここに、あの、オーバーっていう曲があったんですよ。
はい、なるほど、知ってます。
あ、知ってるのよ、知ってる
の。知ってますよ、あの、失恋の歌ですよね。
そう、失恋の歌なんで、はい、で、やっぱり高校生だから、はい、やっぱりその恋愛のスキルもないし、はい、うん、人と人との駆け引きのことも分かってない。
はい、
で結局あの、自分の思いだけが出すぎて、うん、相手から振られてしまう。
うんうん、
その時流行ってきてた曲は
Mr.Children。
Mr.Children のアルバムを聴きました。
うん、
で、オーバーを聴いて、うん、涙を流すほど、うん、心に残ったってやつは結構我々と同じ世代
の
人
が結構いるんで。いや、みんな好きじゃないですか。結構好きな曲だと思いますよ、オーバー。
で、この歌めちゃくちゃいいんですけど、うん、ずっと俺もその振られて涙を流しながら、えっと思ったところが
あったんですよ。ああ、その中に？
そう。
歌の中に。
そのね、なんでかって言ったら、やっぱりそれだけ歌詞に入り込んで、うん、で、共感をして何時か知らないけど、自分と照らし合わせて涙が出てくるっていう、とこじゃないですか。
だってミスチルの曲ってそうですもん。
そうでしょ？
歌詞がやっぱりバシッときます。
風が映るから、キスはしないでいこうと言ってたと。
言ってた。
そんなんなかったけど、そうなかったけど、その通りやと。
うん、
ずっと言って、ほんででもそうそうそうそうつって言って、もうめっちゃ目から涙が流れてくるのに、うん、
はい、
途中で出てきた
歌詞
が、
はい、
顔の割に小さな胸やっていうところが出てきたんですよ。
わかるわかる。
その時の、
そこに注目した。
その時の彼女、
はい、
胸大きかったんですよ。
ああ、だから、小さくない方。
そう。小さくなくて大きい方だったんですよ。はいはいはい、だから、はい、え、これどういうことと思って。
まあ確かにその言葉だけを考えたとき
小さな胸はわかる。
わかる。
けど、
それに引っ付ける言葉はおかしい。
引っ付ける言葉が顔の割にってんだよ。で、俺すごいその時、
いやいやいや、今聞いたらね。今その歌詞を聞いたら確かに。いや、
わかるでしょ、流れてる。
顔の割に小さな
胸ってどういうことって。
確かにね。顔の割に大きな胸だったらわかるよね。
そう。
なんとなく。
そうなんだ。
小顔だけど、
そう。
バストは大きいねっていうんだったらわかる、う
ん。なんか、女性全体をディスってる感じがするんだよ。あの、桜井和俊が。
そんなことないと思うけど。
いや、例えば、顔の割に、大きな胸やとかさ、はい。
まあ、それ、まあ、
そっちの方がしっくりくる。
しっくりはくるけど、その曲売れないよね、多分。その曲だったらね。だから、そこでふんって思わせたくなったんじゃない、うん、考えさせたかった、ね。
で、ずーっと考えて
た。ただ、わからんけどね。何を言
ってるんだろう。どう思う？ちょっと待って。だ例えば、いろんな女性の付き合ったら、女性にはいろんな、まあ、個性もあるし、性格もそうやし、体格もそうやし、それはそれでその人のことを好きになる。で、人それぞれの好みのタイプもあるんでしょ？で、そのオーバーの歌詞に出てくる女っていうのは、顔の割に小さな胸なんだよ。
なるほどね。これはね、もう、あれだよ。反感とかはもうあんまり、考えずに言うけども、うん、なんだろうね、本当に真剣に考えたんですよ、うん。さっき言ったように、顔の割に大きな胸っていうことは、うん、まず考えましょう。それは、さっき言ったように、ちっちゃな小顔なのに、細いような感じなのに、うん、胸は大きいよね。っていう逆のパターンですよね。要するに、顔と胸のギャップがある。
そうでしょ？
っていう言葉の使い方。
俺は一番最初そう考えた。
だからそうじゃない。まあ、それはしっくりきます。じゃあ、顔の割に小さな胸っていうと、
顔
の
割に。
そのまんまストレートに言ったら、おめえ、顔はでかいのにちっちゃい胸だなって言ってるっていうことだよね。
そういう。そういうこと
ですよ。俺はこの口に出したくなかったけど。
それより言ってくる。
おめえ、顔だけやねん。
俺は
ちっちゃいなって言って
る。そう。じゃあ、そうなんだけど。
じゃあ、それはストレートに言ったそうだよ。でも、桜井って和之さんそんなストレートのこと言わないから、ちゃんと。
いや、だから、そう。そういうふうに、俺もずっと考えてたの。だから最初に言ったじゃない。失礼な女性に対して全般的に失礼な歌詞だなと思ったって言ったのはそういうことなのよ。
そうですよね。
うん。でも、やっぱりちょっと考えていくによって、いや、そうじゃないんじゃないか
と。いや、その可能性
はあった。だから、要は容姿じゃないんだと。
ああ、見た目じゃない。
じゃあ、例えば顔がでかいとかそういうことじゃないんじゃない。顔が、すごい、
は
い。
でも、その後に続く言葉は小さいって言ってんだよ。
だから、
それが大きい小さいって対比じゃないとおかしくないですか。
そう、対比なんだけど、はい、すごい、あまり言いたくないんだけど、遊んでそうな派手めな。
ああ、そういうこと。
うん。
ああ、
女の子なのに、
あれ意外と触られてないのね、みたいな感じ。
そうそう。
ああ、そういうことね。
そうなのかなって思ったわけ。
ああ、そう、
もう一回。それがね、1年かかった、そこまで。
なるほど、1年もかかったんだ。
考えて。
長かったなぁ。なるほど。
だから、やっぱりその時はだって、俺も19、28の頃やから、うん、そんな女性を抱いたこともないし。
ああ。でも、その説もありますよね。要は、結構派手めで、遊んでそうなのに、
う
ん、
そう。
そこは、なんか、おしとやかなのね、みたいな、言ったらそういうこと、
そう。
で、あ、確かにそれを言われたらそう。顔がでかいのに。
そういう意味
で、俺もそう思った。そういうのは一番小学生的な考え方だよ、ね。
そんな風に桜井さんが書く
わけない。だからそうなんだよ。だからそうなんだ。あ、でもそれはその、ワンダーさんの説はあるわ。
でしょ？
今言われたらある。
で、俺それすごい考えたわけよ。で、次の段階に行くわけよ。
あ、セカンドステップに。
セカンドステップに、はい、行こうとすると、はい、じゃあ今その考えた、その顔が派手なのに胸がちっちゃいっていうのは、うん、芸能人に例えたら誰なんだろうって思ったわ
け。芸能人に例えたらそれをどう誰に当てはまるのかっていう話。そう
でも当てはまらないんだよね、うん、芸能人って基本的にその顔が派手だったらやっぱりここも比例してくるわけよ、おっぱい。
なるほどね。そうね、
ほんで逆にアイドルみたいな子供っぽい顔した子でおっぱいが大きい子ってのは誇張しないように隠すわけよ。
なるほど、うん、だからそれちゃんとイメージに合うような、
合うようにグラビアアイドルだったら顔が派手だったら声に出すしって、
うん、
それが合わないのよ。
そうか、はい
はい、そっからまた1年考えて。
ゲイはもう20歳になってんじゃん、うん、
じゃ まあ別に芸能人を探さなきゃくてもいいなと、
はい、
じゃあ部分で考えればいいんやと、うん、思って、はい、私が出した
けど答え出た、はい、
顔の割に小さな胸っていうこの言葉に合う芸能人は、うんうん、我々アラフォー世代ではご存知の 藤原紀香みたいな顔をした A カップ
藤原紀香みたいな顔の A カップの人ってこと。
そう、
なるほど
と思ったんですよ。それで俺が一番その中で一番しっくりきて、そっから考えるのやめた。
やめたんだ。もうそこが
どうだって終着点かなと。まあでも先はあるかもしれない。
なるほどね。ああ、そうだね。大きい胸って言うんだったらちっちゃいって言ってるもんな。そこなんだよ、ね、
顔の割に小さな胸
っていうね。
そうそう。その後少し鼻にかかるその声、鼻にかかるその声も何のその疑問もまずみんなが頭の中入ってるんだけど、
顔の割にはってやつね。
顔の割にじゃなくて、はい、もう少し違う言葉を入れればよかったんですけど、まあでもこうやって考えさせてくれたから。
まあそうなんですよね、うん。いや、よかった。気づきができてよか
った。でも、はい、私が想像した答えを、はい、のうのうと鼻の下の子していったならで。
いや、言わなきゃ進まない。
僕の高校生の時と同じ考え方。
いや、そりゃそうでしょうよ。普通だったら。いやいや、それはそうですって、みんなそうですって。じゃあ、男の人だと、じゃあ逆にね、女の人の気持ちになった時にこの歌詞を考えて、うん、相手が男だったとしよう。
ああ、なるほどね、それ考えたことないけど。
そうでしょ？だから、顔の割に大きい、なんとかっていう話になるわけじゃないですか。
ああ、そ
うか。それだと、まだちょっといろいろ話が変わってくるわけでしょ。
だから、ちょうど、顔は HB じゃないダメじゃん。ハードブサイクじゃん。
ハードブサイク。で、まあまあ、でもまあそういうことだと思います、でも。
まあだから、それは、小池徹平みたいな顔した、下半身はハガケンジみたいな。
見たことないけど。
そういうことでしょ？
ハガケンジは。まずはそういう、童顔だけど、
そうそう、
はい。下はもうしっかりしてるよっていう。そうね。あ、やっぱそういうことだね。そういうことでしましょう。
だまあ、要は人間の個体のことを形容した言葉ではなくて、
はい、
きっともっと中身のことを言ってるん
だ。ああ、そうだね。
それをちょっと比喩化してるんじゃないかと。顔の割に小さな胸っていうのは、そういうふうに、こう、ストレートに聞けば、身体の特徴をそのまま、
勝手にね、
ね、言葉にしてるだけだけど、そうじゃなくて、
なるほど。
うん、ダメだな。
ダメだ
な。やっぱりこれは謎やな。ナルトの渦やわ。
ナルトの渦。あ、そう、うん。いやいや、そうかな。うん、
まあ、ちょっと、それ分かる方、ちょっと、お便りがなんか、
ああ、そうね。
いただきたいですよね。
まあ、なんか、ちょっと、これについてね、うん、この歌詞について、
そう。
思う人、あとは、分かっ、こうじゃないかっていう解釈がある人。
そう、
もしくは、そう。桜井さん本人からでも
いいです。いやいや、絶対来ねえから。はい、まあ、男の簡単な発想からすると、西郷さんの一番最初の話だけど、よく、まあ、ある程度考えると、藤原紀香みたいな顔した A カップじゃないかと思って。でも女性の方はそうじゃないと思うかもしれないから。
全然違えよって話もあるかもしれない。
あるかもしれないから、ちょっとぜひそれは見える。
いや、教えてほしい。
はい。
なるほど。
はい。
わかりました。
はい。
はい。
よろしくお願いします
。いやー、滑らんなー。
滑っとるやん。えらい滑っとるで。
いやいやいやいや。ということで、6つのお題でございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ以上で、ね。
はい。
はい。
どうも、今日は。今日は今日は。
いや、もうなかなか。
雑談トークで。
負けられないトークだったんじゃないですか。
負けられない。
負けられない。この、ね、オリンピックを、イヤーを飾る、
うんうん、
いいトークだったように思いますけども。
まあまあ。
わかりませんけど、これ編集して聞いたときに、痛いなって思うかもしれませんけど。
まあ楽しくやりましたよね。
いえ、そうそうそう、はい。そう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
はい。
はい。もう締めたいなと。
はい。
はい、思いますよ。
はい。
ということで、また次回も、今度はどんなテーマで、ラジオを我々やるかわかりませんけど、コーナーが目白押しだから。
9つのコーナーって言ったって、やってるも決まってるからね。大体外に
出るんじゃない、言うんじゃない。みんなも、もうみんなそれはわかってるから。
はい。はい。
じゃあ、もう終わりますよ。
はい。
はい。では番組の、感想とか、先ほどのテーマトークとか、そういうところのお便りをまたいただけたらな。まあメールってめんどくさいですけどね。うん、まあちょっといただけたらありがたいな。我々も励みになりますし。
はい。
なのでメールアドレスを言わさせてもらいます。メールアドレスは、負けられないぜ、@gmail.com です。負けられないぜ、@gmail.com です。で、ツイッターは、ハッシュタグ、ひらがなで、ぜつ負け。でつけてつぶやいてください。ツイッターもね、まあ最近よくつぶやいていただいてまして、
非常に、
はい、ありがとうございます。
番組の感想とか、はい、思ったツッコミとか、
いやー、いろいろ嬉しいですね。
ありがたいことでございます。
すいません、ちょっとそんなにうん、レスポンスよくお返しはできませんけれども。
でも最近ほら、自主的につぶやいてくれてる人もいるから、そのつけてね。なんか昭和プレイバックとか。
僕らありがたいですよね。お前はリップさん、ありがとうございます。本当に嬉しく思ってます。
またお礼しないといけないですけど。
はい。
ということで、
はい。
はい、また、お待ちしております。
はい。
ということで、本日のお相手は、西郷さんと、
ワンダ
でした。
負けられないぜ。
絶対に、
諦めきれないの。
アホやから、
締め、
締め
月の明かりに照らされて響く三線と悔い茶おとり島の夜島の夜朝日が昇り島の景色